ともに区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は奥沢区民センターをご紹介します。奥沢区民センターは東急目黒線奥沢駅から徒歩1分のところにあります。奥沢区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方にお話を伺っていこうと思います。本日お話しいただくのは奥沢区民センター運営協議会企画委員長の小林君江さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。奥沢区民センターは世田谷区内12カ所ある区民センターの中でも最も長い歴史を誇りますよね。昔ながらを感じられる区民センターです。小林さん、改めてですが、昨年から奥沢区民センターの活動状況はどのようになっていますか？
はい、初めてのね、このコロナ禍の中でですね、事業もどうするものかなっていう考えながらですけれど、でも事業をしないと地域って本当にね、沈んでしまって皆さんとのつながりもなくなってしまいますので、感染対策をしながら、もう3密はもちろんのことね、感染対策をしながら、そうですね、昨年度は半分ぐらいの事業ができたでしょうかね。今年もですけれど、今のところ国の方のね、緊急事態宣言等々が出てる間とか、その後のまん防ですね、などもございまして、事業の日程等々をずらしながら、2度も3度もずらした事業もございますけれど、ずらしながらでもできる範囲でやりましょうということで、やってございます。で、それもやはり感染対策をより一層厳しくしながら、皆さんもそれでも楽しんでいただけるように、時間も少なく、それから人数も少なく、そして3密検温と、それから消毒も必ずしながら、換気もしながらというような形で事業を進めさせていただいております。今のところもそうですね、最初からいたしまして、年間で今半分ぐらい今来ておりますけれど、これから先考えるとだいたい4分の3以上はできるのかな、講座の予定の4分の3以上はできるんじゃないでしょうかねと思っております。
工夫対策をしっかりしながら行ってらっしゃるということなんですね。はい、そんな中、先月の10月16日10月17日の2日間で区民センター最大のイベント、奥沢文化祭を開催されたんですよね。
はい、
いかがでしたか？
そうですね、やはり本当に外からいらっしゃる方たちにも、不特定多数の方がいらっしゃるわけですので、一応検温と消毒は必ずしていただきまして、会場内も人数が多くならないように、会場ごとに担当責任者がおりますので、その方たちにお願いをして、スムーズにとどまらないように流れるように、できたら静かな鑑賞をお願いしたいということでお願いしてございます。この文化祭はですね、例年ですと本当に1500、600人は最低でもいらしていただくんですけれど、今年はですね、団体としても38団体、例年の、そうですね、3分の2以上にはなりますけれど、それくらいの団体の参加人数でございましたけれど、結構皆様楽しみにして、遠方からでもお出かけいただいて、見ていただいてございますですね、これには区長さんなんかも参加されて、本当に、こちらに、来賓として見えるだけではなくて、ご自分の参加もございまして、署で参加していただいてございますけれど、毎年一生懸命皆さんと一緒にご自分もお勉強をして、 どんどん腕が上がってるなと、失礼ですけれど腕が上がってるなと思っています。区長自身もそれご自分でも楽しみにして、参加することも楽しみにして来ていただいているのかなと思っています。
皆さんの協力があって成り立っているんですね、はい、そして企画委員長として一つのイベントを成し遂げるのにご苦労される点ですとか、やりがいはどのように感じられてますか？
いえいえ、私自身は特にということはございません。皆さんとねご一緒できる、皆さんと一緒にできるからと思っています。委員さんたちが本当に一生懸命力を出していただけますので嬉しいかなと思っています。ただしこういう時ですので、まあ、ほとんどお天気が良ければね、催し物というのは、うまくいくということですけれど、通常の私たちの講座はこの室内ですのでね、今は換気ですとか、もうその消毒、そのコロナ対策を中心にしてやっておりますけれど、一つ皆さんがおいでになって、あ、出てきてよかったわって、いいお顔でお帰りになるっていうのが見られた時に、あ、やってよかったかなと。で、委員さんたちもよかったねと、お互いに委員同士もあ、よかったわよねっていう笑顔がね、参加者の笑顔も、それから委員の笑顔も見れることが一番やりがいがあるかなと思っています。
今日は実際に皆さんにも奥沢文化祭の様子をお届けしたいと思います。区民センター祭り当日の様子です。参加団体の皆さんにお話をお伺いしました。どうぞお聞きください。奥沢区民センター祭りに来ています。今日は気温14度と冷たい雨が降っていますが、区民センターの中たくさん地域の方が訪れていて、とても盛り上がっています。今日は参加されている団体の方にお話を伺っていこうと思います。奥沢区民センターの第2会議室、目の前には押し花の作品がたくさん飾られています。数でいうと大体40点以上でしょうか。お花の作品、そしてクリスマスリースの作品、そして山景色と、もう本当に繊細な作品ばかりで、色合いもとても柔らかい印象なんです。早速先生にお話を伺っていきたいと思います。こんにちは、 FM 世田谷です。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。改めて先生、団体名と先生のお名前お聞かせいただいてもよろしいでしょうか？
はい、お教室自体は都忘れです。でもこの文化祭において皆さん全く同じ立場で出しましょうということで、押し花仲間展とさせていただいてます。
押し花仲間展、
はい、仲間展です。はい、
先生のお名前は？
田村春です。
田村先生ですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生は具体的になんですけれども、はい、活動内容としてはどのような活動をされているのか教えてください。
はい、3つぐらいの教室と、個人的な方とこう教えしてまして、今全体でも30人弱ぐらいにもなってしまってますけれども、その生徒さんで月々教えさせていただいてます。で、上はもう90歳の方から、下はやっぱり60ぐらいの方が多いかと思います。あとはこういった文化祭から個人的には東京都の美術館とかで、あるいは世界大会とかで押し花の展覧会に参加させていただいてます。
今目の前にフクロウの押し花の作品があるんですけれども、こちらについてお聞かせいただいてよろしいですか？
はい、こちらはビーズとのコラボレーションの作品なんですね。日本防具社の方が今年ビーズとコラボということが出まして、コロナの中でね、幸せを呼ぼうということで、苦労の作品を作らせていただいてきました。
あ、そうなんですね。はい、じゃあこれって防具社の雑誌に載っているものなんですか？
そこからの、そうです、教材もビールの教材も防具社の方から調達させていただきまして、あとは思い思いに、今回はこの方は苦労ですけど、招き猫であったり、お花にもまたビーズを入れたりしていることもできます。
そして田村先生、ちょっと左に行きましょうか。先生の作品がありまして、こちら受賞されたんですよね。
ありがとうございます。昨年 の東京都 の成功展という第42回なんですけども、成功展という大会でもって、モンゴル国の大使館といただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
朝もやの渓谷ということで、とても幻想的な星花なんですよね。
そうですか。ちょっと長野の方 の山を歩きました時、こう朝にももやがいっぱい立ってまして、空気も澄んでて思い出に残る作品です。
自分で実際に見た風景を押し花で再現されたんですね。
はい、そうです。
よくまじまじと見てみると本当に一つ一つのお花が繊細に重ねられてるんだなっていう風に感じまして、ね、
そうですか。
もうどれぐらいの量を使ってるんだろうなって、
ですね、ちょっとね、あの何種類と言われるとね、あのあれで数えても見たことはないんですけど、まあ、あの特徴的なのはやっぱりあの木の皮を使ったり、あの木の根っこ、そういったものとか、やっぱりあのその辺にある草花、お花というよりは草木、そういったものが多いかと思います。はい、
そして色合いも深みを出すために乾燥させる年月も変えられたりされているんですよね。
そうですね、あの今年押した押し花ではなく、あの押し花の中、あのストックされた中にあった古いお花なんかもあの元気に顔を出してくれて、そしてあの作品の中に参加させていただいてます。
でもいろんな、今日は地域の方がいらっしゃっていて、いろいろと作品を見られて、これは何ですかっていうお話結構されますか？
そうですね、あのやっぱりこんなあの習ってらっしゃらない方にとってのみんなこう絵で描いたんですかとかね、あのそういうことがあったので、ご説明するとわーなんて感じで、あの皆さんご覧になられました。
私も含めとてもやってみたくなりました。こんなに繊細に表現できるなんて素晴らしいなって思いました。
そうですか、はい、本当にあの嬉しいことです。
最後もしよろしければ、はい、あのリスナーの皆さんへメッセージ一言いただいてもよろしいですか？
わかりました。あの今回の展示はね、あの額とかもあのものになってますけど、小さな小物でもね、本当にあのその辺にあるお花で楽しむことができますので、ぜひチャレンジしてみてください。
先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
奥沢の風景作りの展示もされているコーナーがあります。ちょっと話を伺ってみたいなと思います。こんにちは、 FM 世田谷です。
はい、よろしくお願いします。
奥沢風景コア会議とありますけれども、具体的にどんな取り組みをされていらっしゃるんですか？
はい、その緑を、まあ、豊かな魅力ある奥沢の風景を、みんなで守っていこうという取り組みになります。で、皆さんでこうワークショップを開いたりとか、あとこう風景祭というお祭りを開いたりですね、あのその奥沢の緑多い風景をもう一度こう皆さんで共有していただいて、それを守っていこうというふうな取り組みです。で、ルールを作りまして、でみんなでそのこれから家を建てる方とか、あのこれからお庭を作る方々が、少しの配慮、あのできる配慮をしていただくことによって、その緑多い奥沢の風景を、まあ、次世代の子どもたちへこう引き継いでいけるようなあの取り組みです。
はい、美しい街並みを守っていきましょう。はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ということで、地域の皆さんにご協力をいただきました。ありがとうございます。ここまでのお話は奥沢区民センター運営協議会企画委員長小林君恵さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。